ラジオ府中ズリスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員有機寮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の有機寮です。府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声などをもとに番組をお送りいたします。今週は新しくなる府中市の市役所の庁舎と、将来的に目指すべき市役所機能の在り方についてお話します。府中市役所の新しい庁舎、5階建ての母屋という名称の建物が、いよいよ完成をして、8月14日から、その市役所機能がスタートします。そして現在ある市役所、西庁舎、東庁舎、北庁舎の3つの建物は順次解体をされて、その跡地には3階建ての離れという建物が新たに建築されるということで、府中市役所は2棟構造の庁舎となる予定です。この離れという庁舎については、令和9年の1月に供用開始の予定で準備が進められていく予定です。ちなみに現在の府中市の庁舎については、西庁舎、府中街道側にある建物で、これは議会棟もある建物ですが、これが昭和35年に建造。東庁舎、これは大国玉神社側にある建物で昭和45年。その隣にある北庁舎は昭和62年の建造となっています。これまで50年間にわたり市民生活を守る砦となってきた市役所の庁舎との別れも寂しいのですが、同時に新しくなる府中市の市役所庁舎が、多くの市民の皆さんに愛され親しまれるようになってほしいと切に願うものです。さて、私は将来的にあるべき市役所の機能について考える際に、市役所の本庁舎に市民の方々が来場されなくても行政サービスが受けられる仕組みを充実するべきだと考えています。そこで私にとって参考になったのが、長野県の松本市役所の試みです。松本市のパンフレットによると、分散型の市役所機能を目指すとして、これから未来に向けた行政サービスはできるだけ本庁舎に足を運ばずに、利便性の高い場所やオンラインの手続きで提供することが求められますとして、それを可能にするのが急速な DX デジタル化の進展ですとして、これまで非効率とされてきた市役所の分散が非効率でなくなり、効率的な手段に変わっていくと考えますと、このように概念を打ち出しています。そこで松本市では本庁舎以外に市内に2カ所の拠点となる庁舎を軸に、市内各所にある地域づくりセンター、情報端末の3つの層の構造で、きめ細やかな質の高い行政サービスの提供を目指すとしています。ちなみに本庁舎の役割は総合的な市政運営の機能を、また2つ目の拠点庁舎には子育て教育健康福祉の拠点を、そして3つ目の拠点庁舎には各種申請と手続き交流の起点という位置づけと役割をそれぞれ決めているということです。そしてこの点が重要だと感じたのですが、市の職員はなるだけより地域へ、庁舎にとらわれない多様な働き方を奨励していることです。職員がより地域住民に積極的に出ていくことで、住民と直に触れ合う機会を作ること、また庁舎にとらわれない多様な働き方、在宅勤務を進めることは、まさに時代の流れに沿っていると思いました。私は常々市の職員こそ地域に出て住民と触れ合う機会が必要だと感じていました。この点で言うならば、府中市内には市内13の地域文化センターという施設機能があって、松本市のようなこの方針は大いに参考になるのではないでしょうか。その意味で松本市のモデルをすべて真似ようとはもちろん思いませんが、言えることは、今後急速に IT 産業、AI 人工知能、デジタルトランスフォーメーション、また今問題にはなっていますが、マイナンバー制度も普及して、市民の方々が自宅にいながら行政サービスの申請ができる社会になることでしょう。 まあ、こうした将来展望を持った市役所機能のあり方を府中市も具体的に検討する時期ではないでしょうか。まあ、こうした課題についてぜひ私も一度議会で取り上げていきたいと思います。まあ、市民の生活を守る市民への素晴らしい行政サービスの提供を今後も求めていきたいと思います。今週は新しくなる府中市役所の庁舎と将来的に目指すべき市役所機能のあり方についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してみてください。また有機寮へのいろんなご意見ご要望などぜひお気軽にメールなどでお寄せいただければ嬉しく思います。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。